Good morning, Mito Church.
おはようございます。And
a special welcome to all those visiting.
初めて教会に来られた方々も心から歓迎します。
Whether it is your first time or the 100th time, we are overjoyed that you have decided to worship with us this Sunday.
今日教会に来るのが初めてという方もおられるかもしれません。あるいは100回目という方もね、もしかしたらおられるかもしれませんけれども、たくさんの教会がある中で、今日は、この教会を選んでね、皆さん来てくださったことを心から嬉しく思っています。
We hope you will stick around after the service so that we can get to know you.
礼拝終わった後もですね、しばらく残ってお互いに挨拶交わす時間なども持っていただければなと思います。
My name is Logan Stringer and I'm an AET an assistant English teacher at 水戸市立三の丸小学校と山川小学校
私の名前はローガン・ストリン、ローガン・ストリンガーと申します。水戸の AET の先生、英語の先生をしています。水戸三の丸小学校と、柳川小学校の英語の先生を、させていただいています。
If my name is hard to remember, please think ローガン。
名前なかなかローガンっていう名前覚えにくければですね、ちょっと目が通ってローガンと覚えてもらって大丈夫です。
Now with our greetings out of the way, as one of my favorite Disney films once sung,Let's get down to business.
さてですね、挨拶はそこにさせていただいて、そろそろね、本題に入っていきたいと思います。
1 John 4:19 says that we love God because He first loved us.
新約聖書の第1ヨハネ、の手紙4章19節にはですね、私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからですというふうに書かれています。
God made the first move in the relationship between mankind and himself.
神様は神様と私たち人間との関係において、まず一歩踏み出してくださったのは神様の方でした。
Ephesians 5:1-2 further explains what it means to walk in the love of God.Saying, therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave himself for us, a fragrant offering and sacrifice to God.
今朝読んだ箇所ですね、エフェソの手紙の5章の1節から2節に、神の愛のうちに歩むというのはどういう生き方なのかというのが記されています。5章の1節2節、あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。キリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさいというふうに書かれています。
We are to imitate him.
私たちは神に習うものとなりなさいというふうに記されています。
If we are to imitate God, that means we too must make the first move in our relationships.
もし私たちが神に習うものとなるためにはですね、私たちの側もその神様との関係において一歩踏み出していく必要があるわけですよね。
Remember for a moment, 1 Corinthians 13:4.
第1コリントの手紙の13章の4節を覚えてるでしょうか。第1コリントの13章の 4節から7節までちょっと開いてみてください。
Love is patience and kind. Love is not jealous or boastful. It is not arrogant or rude. Love does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrong, but rejoices in the right. Love bears all things.Believes all things, hopes all things, and endures all things.
はい、第1コリントの手紙の13章は愛の章としてね、よく知られる章ですけれども、結婚式とかでもね、クリスチャン結婚式とかでよく使われる箇所、その13章の4節から7節、愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐えるというふうにあります。
Of all these attributes of love, Do any require movement by the other person in a relationship?
ここに描かれているこの愛の姿というのはですね、この、この他の人に何かを求めるっていうことが、他の人に何かを求めるっていうことは、求められているでしょうか。
Simply put, no.
他の人を求められることは、一言で言うならばないということです。
What is required is a change in how we ourselves act.
求められているのは他の人が変わることではなくて自分自身の側が変わることが求められています。
Our identity in the love of God moves us towards living a life loved. And Paul suggests a few steps in the verses of Ephesians 4 on how to do just that.
私たちのこのアイデンティティですね、自分は何者なのかっていうアイデンティティ、私たちは神に愛されているものなんだから、私たちが神に愛されているっていうそのアイデンティティこそが私たちを愛するものになる生き方へと突き動かしてくれるその原動力となるんだということですね。私たちが愛されているから愛するものとなるんだっていうその原動力になるんだ。そしてパウロはこの、その4章のところで、そういう生き方というのはこういう生き方ですよっていうことで、いくつかのことをこう示してくれています。
The first of these ways of living is truthfulness.
はい、何個かありますけれども、4章の25節からのところですね。その生き方のまず第一が、この真実、真実ということです。
Ephesians 4, chapter 25 says, Therefore, putting away falsehood, let everyone speak the truth with his neighbor, for we are members one of another.
25節にこうありますね。だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのですとあります。
Notice how the text doesn't use the phrase "don't lie."
興味深いことにここでは、嘘をついてはなりませんというふうにはここでは書かれていません。
But rather, put away falsehood and speak truthfully.
そうではなくて偽りを捨て。あるいは真実を語りなさいというふうに書かれています。
While it may seem like the three mean the same thing, the first phrase, "don't lie," really only includes very bold-faced lies.
嘘をついてはなりません。真実を、偽りを捨てなさい、真実を語りなさい。全部似たようなものだと思うかもしれませんけれども、最初のこの嘘をついてはなりませんというのは、まあ言ってみればあからさまな。嘘、誰でも分からない嘘のことを言っていると思うんですね。
Lies that have no truth in them whatsoever.
嘘をついてはならないというのはその、まあ、完全な嘘というか、あからさまなことな嘘のことを言っているんだと思うんです。
Lies like, no, I didn't cut my sister's hair off that she'd been growing for months to give to charity.
例えばですね、あからさまな嘘、妹が、チャリティーのに寄付するために一生懸命こう伸ばしてて、数ヶ月も伸ばしてた髪を切っちゃったのは、自分じゃないよとかですね。
And no, I didn't drink all the Dr. Peppers and eat the dozen donuts in the house while you were gone shopping.
ママが買い物に行ってる間にドクターペッパー15本とドーナツ12個食べちゃったのは僕じゃないよとかですね、まあからさまな嘘だったわけですよね。
To put away falsehood and to speak truthfullyMeans no more half-truths, no more intent to deceive, no more white lies, and no more lies just to be nice.
そういうこうあからさまな嘘のことをここで言ってるんではなくて、ここで言ってるこの偽りを捨て、あるいは真実を語りなさいというのは、ある意味でこの半分嘘をつく、半分真実語りながら半分嘘をつくっていうようなことを言ってるんだと思うんですね。あるいはこう人を騙すつもりで、もう分かっているのは人を騙すつもりで隠しているとか、あるいは嘘をもう方便っていうような形で嘘をつくとか、あるいは人に自分をよく見せる、かこつけているためにこう嘘を、そうつくとかですね、嘘で自分を飾るとか、そういうことを言っているんだと思うんですね。
What is interesting is that this includes the lies we tell ourselves.
興味深いのは、まあ、他人に、嘘をつくというのももちろんそうでしょうけども、自分自身に嘘をつく、自分自身を正当化するために嘘をつくということも含まれると思います。
The lies that can justify the sin that we commit.
自分が犯してしまった罪を正当化するための嘘をつくことがある。
If no one sees me, it'll be okay, right?
誰も見ちゃいないんだからいいだろう。
I'm just being nice.
ナイスにしようとしてるだけだ。
The Bible doesn't say that it's wrong.
聖書はそれが悪いなんていうことを一言も言ってないじゃない。
It's just the way I am.
自分はもともとこういう性格だから。
These are all lies that justify the sin we commit.
これらは皆自分自身を正当化しようとしてついてしまう嘘です。
Paul calls us to rise above these lies.
パウロはこのような嘘を克服するようにということを言っています。
He calls us to live lives of truth, just as Jesus is the truth.
私たちも真実な生き方をしてほしいというふうに神様は願っておられます。イエス様もそのような真実な方であられたように、私たちも真実な方であってほしいというふうに言っております。
The second principle in verse 26 is to put a timer on our anger.
はい、2つ目の原則いきます。それが26節27節に書いてあります。それは怒りの一時停止ボタンを押すということです。
Verse 26 says Be angry but do not sin. Do not let the sun go down in your anger.
26節にこう書いてありますね。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけませんとあります。
Paul doesn't say that being angry is wrong, but rather that letting it sit and steam without seeking reconciliation is wrong.
パウロがここで聖書が言っていることは、怒ること自体が、罪だとは言ってないんですね。ただ、怒りの状態に自分がこう居座り続けるっていうかね、怒りの状態に自分をこう委ねてしまって、それに支配されてしまって、そして、他の人と和解することを求めずにですね、ずっとこう怒ったままで、怒ったまでいるのはいけないというふうに言っています。
By letting our anger steam, we leave an opportunity for the enemy to work through.
ずっと怒りを抱えたままでいるとどういうことになるかというのが27節に書いてありますね。悪魔に隙を与えてしまうことになる。悪魔が自分の心の中に足場を築いていく、そういうきっかけを与えてしまうことになると言っています。
This is the danger of anger for us as humans.
これがですね、その怒りが危険な理由というのが、ここにあるわけですね。
We hold grudges.
我々、この根に持ってしまうわけです。
Rather, however, Paul is exhorting us to be like God who sought reconciliation through the blood of Christ.
けれども、パウロは、そうではなくてですね、違う生き方がある。それはイエス様の血を通して和解を求めておられる神様のようになることができるんですよというふうに私たちのことを励ましてくれています。
The third principle is that of honest work.
はい、3つ目に行きます。それは誠実に働くことということです。
Verse 28 says, Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his hands, so that he may be able to give to those in need.
28節ですね。盗みを働いていた者は、今からは盗んではいけません。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさいとあります。
Paul tells us to exchange our thievery for honest work.
パウロは私たちに盗むことをするのではなくて誠実に働くようにということを言っています。
At first I thought to myself, yeah, I don't steal. I don't have to worry about this one.
これ読んで初めて自分が思ったのはですね、まあ自分盗むようなことはしたことないし、犯罪も犯したことないし、この聖書箇所は自分にとって関係ないな、問題ないなっていうふうに思ったんです。
But then I really thought about it.
ちょっとそれについてね、深く考えてみたんです。
Psalms 22:23 tells us to praise and glorify the Lord.
詩編の22章の24節によると、主を恐れる人々よ、主を賛美せよというふうに言われています。
Isn't it stealing if I direct my praise and honor away from the one to who it belongs?
私がもしもですね、主なる神様を恐れずに、主なる神様のことを賛美していないとしたら、もしかしたらそれはそれを受けるにふさわしい方である神様からそれを盗んでいることにはなりはしまいかなということを思ったんです。
Am I not stealing when I use the time God has given me to seek after things other than Him?
あるいは自分の人生についてもどうなのかと思ったんですね。自分の人生自体を神様のため、人のために生きることをせずにですね、自分のことばっかり考えて、自分のためだけに生きている、それは盗んでいることにはなりはしまいかなというふうに思ったんです。
Am I not stealing when I live my life for me instead of for God?
神様のために生きようとするんではなくて、自分のためだけに生きている、その命の使い方ですね、それも盗んでいることになりゃしまいかと思ったんです。
Paul is telling us to shift all that we do toward God。
パウロはその生き方を、自分に対する生き方と、自分ばかり考えている生き方を神様に向けて、生きるようにというふうに、この生き方をシフトするようにですね、生き方を変えるようにと、励ましているんです。
We give him the praise, the honor and the glory that he deserves。
私たちはこの、賛美、名誉、栄光をそれを受けるにふさわしい方に捧げるんです。
One very practical way to turn our hearts and minds toward God is to do our work as if we are working for Him.
私たちは自分のことばっかり考えている生き方から解放されて、その生き方を神様の方に向ける、その一つのとても実践的な方法は、この自分の仕事ですね。何かこう自分の仕事をするときに、自分のために仕事をやろうとするんではなくて、神様のために何かしようとする、神様のために仕事をしようとするっていうことではないかと思うんです。
Colossians 3:23 tells us that whatever we do, we should work heartily as if for the Lord and not for men.
コロサイの3章23節では、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさいというふうに言われています。
My father always used to say that honest work can lead to an honest heart, and I do believe that.
私の父親が自分によく言ってくれてた言葉がありますね。それは、誠実に働くということは誠実な心に、つながることなんだよということを、ね、よく言って聞かせてくれてたことを覚えています。その通りだと思います。
The fourth suggestion Paul gives us is to watch what we say。
はい、4つ目の原則、それは29節に書いてありますけれども、自分の語る言葉に気をつけなさいということですね。
Verse 29 says, Let no evil talk come out of your mouths, but only such as is good for edifying, as fits the occasion, that it may impart grace to those who hear.
29節、悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役に立つ言葉を必要に応じて語りなさいと思います。
I'm going to be real honest here. This one's really hard for me.
正直言うとですね、この言葉に気をつけるというのは自分にとって行うのがとても難しく思える箇所です。
I can sometimes be really mean to people and usually justify myself by saying, I'm just joking.
私は時にですね、人に意地悪をしてしまった時に、自分のことを正当化しようとして、ただ冗談だよっていうふうに片付けてしまおうとすることがあります。
This doesn't make it okay.
ただそれで自分の意地悪を、さをこう正当化するものにはなり得ないわけですよね。
I'm still just being mean.
私が意地悪だったことには変わりはないわけです。
I should be using my words to encourage others.
むしろ私はそう意地悪なことではなくて、人を励ますような言葉、恵みを与えるような言葉を話すべきなんです。
There is the common phrase, if you don't have anything nice to say, don't speak at all.
私たちがよく聞く格言に、何か大事なことを言うんでなければ何も語らない方がいいということを聞いたことがあると思います。
I really struggle with that one.
なかなか自分それを自己するの難しいと思います。
I can't tell you how many times I heard that saying from my mom.
自分のお母さんから何度そういうことを言われたことか、わかりません。
This would normally happen right after I had told my sister to shut up and she would start crying.
だいたいですね、母親から叱られたのは、妹と喧嘩してですね、黙れとか言ってしまった時に、で妹が泣き始めた時に母親からそういうことをよく言われました。
She deserved it.
彼女が悪いんですよ。
Solomon must have also heard the phrase as we see his musings in Proverbs 21:23 and 15:4.
ソロモンももしかしたらそういう言葉を、この聞いたことがあったのかもしれません。こういう言葉を見ることができるからです。
As a community, let's do our best to always be speaking encouragement to those around us.
私たちこの共同体として周りの方々に対していつも励ましの言葉を語ることができるようにベストを尽くしていきましょう。
The next step is a little more difficult to interpret.
次の箇所はちょっと説明するのが難しい箇所ですけれども、
What does it really mean to grieve the Holy Spirit?
30節に神の聖霊を悲しませてはいけませんとあります。聖霊を悲しませてはいけないというのはどういう意味なんでしょうか。
Well, after some study, I found that it might be better translated, "Don't break God's heart by rejecting His gift of the Holy Spirit."
ちょっと学んでみるとですね、どうやらこの箇所は、聖霊の賜物を拒絶することで神様を傷つけてはいけませんよと訳した方がよりふさわしいことが分かりました。
Think of it this way: Every time we knowingly sin.We are saying to God, I'd rather have earthly pleasure than accept your gift of the Holy Spirit.
今後考えてみるといいと思うんですけれども、私たちが自分のこの分かっているこの罪をですね、犯してしまうために、私たちは神様に向かって言っているんですね。あなたの聖霊の賜物、聖霊の賜物をいただくよりも、地上の楽しみの方がいいっていうふうに我々言ってしまうときに、聖霊を悲しませていることになるんじゃないか。
Have you ever given?Just an awesome gift, particularly to kids, and they just go, "No, I don't like it."
皆さん誰かにプレゼントしてですね、まあ例えば子供とか、まあ他の誰かにね、プレゼントしたときに、そんなものいらん、欲しくないっていうふうに拒絶された経験あるでしょうか。
How did that make you feel?
どう感じたでしょうね。
Broken-hearted a bit, right?
ちょっと傷つくんじゃないでしょうかね。
Well, when we sin, we do the same to God.
私たちが罪を犯すときに、私たち神様にも同じことをしているんです。
We reject His gift and we break His heart.
私たち神様のこの和解の賜物というのを拒絶して、神様の心を傷つけてしまっているんです。
Paul is exhorting the church not to reject the Spirit, but rather accept Him with hearts full of faith, hope, and love.
パウロは私たちにこの聖霊を拒絶するのではなくて、信仰、希望、愛を持って聖霊の賜物を心から受け取るようにというふうに励ましてくれています。
Finally, Paul tells us to put away all things contrary to forgiveness.
最後に、この許しに反することは全て捨て去りなさいということを言っています。
Verse 32 says, And be kind to one another, tender-hearted.Forgiving one another as God in Christ forgave you.
はい、31から読みますね。31、32、無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしえなどをすべて一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさいとあります。
He tells us to be like Christ in our forgiveness.
私たちが許すときにキリストのようになるんだということを言っています。
Again, this would mean taking the initiative.
これ、もう私たちがこのイニシアチブを取ってですね、この主導権を持って行うようにということを言っています。
Romans 5:8, part of another letter by Paul, echoes this.
ローマの5章の8節もこれに関する言葉を言っている箇所だと思います。
We were not worthyAnd would never be worthy of forgiveness. Yet God so loved the world that He gave His only begotten Son.
ローマの5章の8節にこうあります。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されましたとあります。
He gave us complete, unqualified forgiveness.
神様は私たちにこの無条件の愛、完全な愛を、示してくださいました。
We should thus imitate God in Christ and do the same for others.
私たちも神様に習って同じことを人にするべきなんです。
These are just some practical ways in which we can imitate the love God has shown us.
これらが神様が示してくださった愛に習うことができる実践的な方法です。
They require a change in self-identity rather than a change in others.
これには人が変えられることを望むよりも自分自身が変えられることを望む、自分自身のアイデンティティがまず変えられることから始まるということを言っています。
Because of that, we can only do these things once we realize that we are loved.
なぜならば、自分自身が愛されていると分かるときにのみ、人は愛することができるからです。
Our identity as the beloved of God leads us to action.
神に愛されているという、私たちのアイデンティティこそが私たちを愛に駆り立ててくれる原動力となるからです。
Jesus tells us in John 14:15 that if we love him, we will keep his commandments.
ヨハネの14章15節で、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守るというふうに神様言われています。
Thus, our identity leads us to imitation and obedience.
このように私たちのアイデンティティがこそが、神に習い、神に従っていくことに導いてくれるんです。
So now I must ask you.Are you living like you were loved?
ですので最後に皆さんに尋ねたいと思います。皆さんは、愛されるものとして生きているでしょうか?
Let's pray.
お願いしたいと思います。
Lord, we love you because you first loved us.
神様、あなたを愛します。あなたがまず初めに私たちのことを愛してくださったからです。
In all of our life, we seek to live out that love.
私たちその愛を実践するものとして愛されているものの生き方をしたいと思います。
We pray that the changing power of your spirit be upon us.
神様あなたのこの人を作り変える力が私たちの上にありますように。
We pray that you can help us to speak truth.
神様私たちが真実を語ることができるように助けてください。
Just as Jesus is the truth.
イエス様が真実であったように私たちがこの怒りに対して一時停止ボタンをそういう時に押すことができるように助けてください。
And that we can do honest work.
そうすれば私たちが誠実に働くことができるからです。私たちがすることを語ることを全てあなたのために行うことができるように助けてください。
We pray that our words are encouraging to those who
speak. 私たちの言葉がそれを聞く方にとって恵みの言葉、励ましの言葉となるように助けてください。
We pray that through our actions we do not break your heart, but rather accept your gift of the Holy Spirit.
私たちの行いがあなたを傷つける、あなたを悲しませることになるのではなくて、聖霊の賜物を受け取ることができるように助けてください。
We pray that we can forgive others.As you forgave us.
神様あなたが私たちのことを愛してくださったように他の人のことを、許すことができるように助けてください。
Lord, help us to imitate you.
神様あなたに習うものとさせてください。
help us to find our identity in your love.
私たちの自分自身が何者であるかというアイデンティティがあなたから愛されている子供としてのアイデンティティを与えてください。
And we pray all these things
これのことを、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。